さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆいこです。はい、今日は木曜日、まあ大体木曜日に撮ってるんですけども、寒い、今日は寒いですよ。全国的に寒かった日です。皆さん風邪などひかれてないでしょうか。なんと私が住んでいる関東地方、最高気温7度とか冬並みだったそうで、いや今も寒いですね。うん、基本的に喉をやられてしまうので、暖房機器、特に温風が出るエアコンはつけたくない派なんですよ。なので、ただ今日はちょっと寒すぎる感じがして、今すごく悩んでますが、まだ何もつけないで我慢しています。新しいお家に行ってから、結構密閉性の高いというか、ちゃんとしたマンションなので割とあったかめなんですよね。前のお家だったら多分もう凍え死んでるレベルだと思うんですけども、なんとか生き延びております。というわけで、プライマリーの小部屋第3回順調に3回目も撮れてます。お送りできそうです。はい、暇っていうわけじゃないはずなんですけどね。うん、なんだか時間は取れてるような気がします。うん、なんかまあ、先週ぐらいからちょっと風邪じゃないのかしらっていう症状にもなってて、まあ、自分を甘やかしていた習慣でもあったわけなんですけども、まあ、ここ一週間何してたかっていうと、そう、前回の第2回の最後の方でちょろっと言ったんですけど、友達の結婚式があったんですよ。新婦側が友達で、まあ、新郎の方も何度もお会いしたことがある方だったので、まあ、ようやく、ゴールインっていう感じで、すごくアットホームで楽しい結婚式でございました。なんか、良かったなぁと本当に心から思ったんですけども、なんと私その二次会でですね、初めて人の結婚式で歌を歌ってきました。はい。いや、なんか、ライブより緊張しましたね。本当にあれはなんか特殊な空間というかね、まあ本当披露宴で歌ったわけではないので、全然それに比べたら二次会だからもうお酒も入ってみんなわーって楽しくなっているとこだったので、まだ良かったなと思うけども、まあでもそれでもすごく喜んでもらえたので、個人的には歌って良かったなと思うんですけども、なかなかね、結婚式で歌う機会なんてないじゃないですか。だからまあそういう機会をくれたその子にはとても感謝していると同時に、なかなかやっぱりもういいかなと思います。お祝い事にはやっぱりね、特にそういうことがない状態で臨みたいなと思いました。うん。もうだってね、そわそわしちゃうんですよ。自分の出番まで。あと、この催し物が終わって、次の、ゲームが終わったら、私の番っていうのがあるから、もう全然それまで、もうハラハラしっぱなしというか、なんかね、落ち着かないかったですよ。まあでもなんか本当、結婚式自体はとても、彼ららしいというか、なんかあんなに笑った結婚式も久しぶりだな、久しぶりというか初めてだなっていうくらい、笑いの絶えない素敵な結婚式でした。いいですね。なんか人の幸せ分けてもらっちゃった、分けてもらいたい。ところでございます。はい。そんなわけでですね、まあこれからちょっと、まあ11月も後半戦に入りますので、 これからちょっと本腰入れて頑張らなければならないことがたくさんあるんですけれども、ちょこちょこ、冬込み関係、まあ冬込み関係と言っても、今回は自分の新作も特にないし、参加しているところもちょこちょこっていう感じなので、まあぜひ、ご紹介できればなと思うんですけども、まあ、すでに、ゆうこのホームページの方でも紹介している、拡散風土さんというサークルさんの新作、鳥夢、鳥フォリウムの夢という、PC ゲームのエンディングを、ゆうこが作詞と歌を担当しています。はい。拡散風土さんの冬込みの新作ということで、スペースなどは、公式のホームページの方に12月1日に公開するというふうに記載してあります。この、鳥夢のエンディング、作曲編曲はメイス・クラウソンくんでございます。はい。実はこれ結構前に撮ったというか、今年の前半というのかな、まあ中盤か、にはもうすでに撮ってあった、楽曲なんですけども、初めて、アコギの収録に立ち会った曲でした。はい。アコギを弾いてくれてるのは、いつもライブとかでお世話になっているミッチーさんという方で、まあ、普通に、ボーカル撮りなんかもするスタジオで、ミッチーさんにギターを弾いてもらいながら、私と、あと作曲担当のメイスくんと立ち会って、あでもない、こうでもない、こういう感じのどうかなとかやりながら、進めていって、なんかすごく初めてだったのかな。その人に、ギターをお願いしてっていうのは結構今まであったんだけど、立ち会ったっていうのはすごく初めてだったので、なんか新鮮でした。はい。で、ボーカル、もう、まあ、いつもお世話になっているスタジオさんではあったんですけども、なんだかね、新鮮な気持ちでやったなぁという印象がありましたね。とても優しい感じの曲で、マリーゴールドっていうタイトルなんですけども、まあ、サイトの方で、ショート版が、放送、視聴できるようになってますので、ぜひ聞いてみてほしいんですけども、なんかね、甘酸っぱい感じで、作詞をしてて、とても、こう、恥ずかしかったような気がします。そう。で、拡散風土ラジオっていうね、その拡散風土さんがやってる、ウェブラジオの方でも、よくコメントを、流してもらってて、大層キャラが違うんで、ツッコミが入りそうな感じなんですけども、まあ、実際 MC の人に突っ込まれてましたけど、実際こんなんじゃねえよみたいな。なんか、撮ってる時はそんな気はなかったんだけども、大層キャラ作っちゃった感じが、改めて聞くとしますね。このプライマリーの小部屋とだいぶ違う感じで、聞いてちょっとみんな笑っちゃうかもしれません。すいません。なんかね、緊張しちゃったんですよね、コメント。なんか、何日にラジオ収録するんで、その日までにコメントくださいっていう感じで依頼をもらって、結構慌てて撮ったので、なんかこう、ドキドキしちゃったんです。だから、なんか、ちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、ぜひ、拡散風土ラジオさんも聞いてあげてください。はい。お友達の吉野一平くんが、なんていうの、準レギュラーみたいな MC をやってるそうですよ。ね。はい。そんな感じで、まあ、その拡散風土さんが冬込みで出る予定ということですので、ぜひそれもチェックしてください。で、他にもちょっとちょこちょこまだあるんですけども、まだ情報が出てないので、待ってください。はい。で、私の方はというと、30日の2日目、東地区、この、45B というところにスペースいただいています。 お誕生日席なのかな確か。うん。なので、まあ、見つけやすいと思います。はい。で、当日持ってくものは、この間出たクソマリオネットと、その前に出たキューブ。うん。あと、まあ、エストレンジメントもちょっとあると思うので、持っていくと思います。うん。あと、ローテートは迷ってます。実は。ちょっと在庫があったんですよね。ほんと数枚。んで、その、まあ、サイプレスするかどうかちょっとまだ悩んでて、今からで間に合うのかな、ちょっと問い合わせをしてみて、もし間に合うようだったら、サイプレス してみようかなと思ってます。今、現在。はい。まあ、検討中ということで。あとですね、お友達のたまりちゃんが、今回も、売り子のお手伝いをしてくれるそうなので、たまりちゃんの CD も置いてあると思います。まあ、それについては、まだ詳しく聞いていない、というか、今朝方決まった話なので、何を置くかとかすら聞いてません。昨日メールがあって、委託してもいいかいって聞かれたので、あ、まだ返事してないかも。いいよって返事するつもりなので、たまりちゃんの CD があると思いますので、たまりちゃんが目当ての方もぜひ遊びに来てください。たまりちゃんは新作ないと思います。はい。あとですね、これはまだ表に出してない情報なんですけども、私の CD、まあ、ローテート以降、うん、全部出すなって何？全部ですね。の、ジャケットを担当してくださっている、みつきマウスさんが、なんとこの間11月の15日のピクシブマーケットというイベントで、イラスト集を出されたそうなんですよ。はい。で、私個人もピクシブマーケットすごい行きたかったんですけど、ちょっと用事があって行けなく欲しいな、と個人的に思ったため、マーマオに交渉しまして、なんと、おそらく、冬込み、うちのスペースに、委託、することになると思います。うえーい、やったー。私も欲しい、ということです。はい。プライマリーの、その CD のジャケットのイラストも、何点か、入っているようなんですね。はい。まあ、その他にも、お仕事で描いたイラストだとか、サイトで公開していた、イラストなんかも入っているようなんですよ。キューティーブックマークス2007-2009イラスト集というタイトルで、総32ページ、本文28ページ、書き下ろしイラスト収録、ワークスイラスト収録、ということなんですよ。はい。で、まだ詳しい内容、何部委託するとか、金額とか聞いてないんで、詳しいことを決まり次第、サイトの方でお知らせしたいなと思うんですけども、マウマウファンはぜひに、ゲットしてください。マウマウですよ。本当にこんなマウマウとか、親しげに言ってますけど、まあ、本人にマウマウ、最近はでも、本人にもマウマウって呼べるようになってきました。はい。ね、本当に、いつも、大変、お世話になっているし、もう個人的にも超好きな、絵師さん、なので、イラスト集、ぜひ、多くの方に見ていただきたい、ゲットしていただきたい、ということで、お願いをして、ぜひ、うちで委託しませんかって、はい、交渉中です。っていうか、多分、置くことになると思いますので、ぜひ欲しいという方は、プライマリーのホームページとか、ママのページには載んないかもしれないけども、チェックしていただけるといいかと思います。はい。まあ、冬込み情報はそんなところですかね。はい。では、まあ、メールフォームからまたちょこちょこメールをいただきましたので、ご紹介していきたいと思います。はい。お名前、しげさん。 ゆうこさんおはようございます。こんにちは、こんばんは。はい。第1回も第2回も楽しく聞かせていただきました。本当はメールを送る予定だったのですが、少し恥ずかしくて送れませんでした。きっと聞いている人の中にも恥ずかしくて送れないって人もいると思いますよ。恥ずかしい。まあ、わかりますけどね。はい。はい。ソリダリフラワーが、全く違う感じで驚きました。イントロで全然違うって思ったら、ゆうこさんの歌声で、なんか、ういういしいと失礼ながらに思ってしまいました。いや、ほんとその通りですよね。あとあと、今更ですが、M3 お疲れ様でした。会場がすごくおしゃれなところになってましたね。売り子、とても大変そうでしたね。本当にお疲れ様です。空想マリオネットもよく聞かせていただいています。かっこいいゆいこさんとかわいいゆいこさんが楽しめてお得な作品ですね。ではでは、また次回の M3 でもカレーの差し入れを、これからも無理はなさらずに頑張ってくださいね。長々と失礼いたしました。というわけで、はい、ありがとうございます。しげさんですカレーを最近差し入れしてくださる方のうちの一人、しげさんです。はい、そう、この間しげさんにもらったゴーヤが入ったカレー食べたんですよ。あのね、ゴーヤが入ってるからなのか、ほんのり苦いんですけど、ゴーヤがね、トロトロに溶けてて、すごいうまかったです。はい。レトルトのカレーってあんまり美味しくないことが多いんですけども、最近もらう、そのご当地カレーっていうんですかね。その特産物が入ったカレーは、美味しいの多いですね。本当に。いや、本当にごちそうさまでした。はい。まだね、M3 でもらったカレーもう一つあって、それは今度食べて来週にでも報告したいと思います。はい。そんなわけでですね、そう、カレーの話題を振ったら、カレーに関する、メールとかもいただいたんで、ちょっと読んでいくけど、あ、まずは違った。ふつかさん、やや久しぶりに一人喋りが、ひっそりこっそりボイス以来かもな。ラジオジラ等はありましたけど、と興奮しつつ、今から聞かせていただきます。というお便りいただきました。ありがとうございます。ひっそりこっそりボイスって、何でしたっけっていうぐらい、ちょっともう記憶の彼方なんですけど、確か、結構前に、本当にひっそりこっそりボイス、名のごとく、本当にこういう喋りじゃなくて、なんか、一言メッセージみたいな感じでしたっけ？全然覚えてない。ごめんなさい。どういう形でアップしてたかすらちょっと覚えてないんですよね。ただ、そのひっそりこっそりボイスって今言ったことによって、あ、確かに言った覚えはあるなという記憶は今蘇りました。ただ、内容までは全然覚えてない。わあ、ありがとうございます。覚えててくださってありがとうございます。どうですかね、プライマリーの小部屋は。その辺もまた聞かせていただけると、ありがたく思います。はい。次、FR さん。耳よりカレー情報、来た。こんばんは、2回目の投稿ですが、そもそもメールなどをあまり送らない人間なので、ビクビクしながら書いてます。ありがとうございます。ブログやラジオなどでもおっしゃっていたので、カレーについて書こうと思っていたのですが、すごく凝った店などの知識もなく、途方に暮れていたところ、テレビ番組でこんな企画がやっていました。横須賀カレーのお初。なんとタイムリーなんでしょう。しるしるみしるというテレビ朝日系列の深夜番組でやっていましたよ。ということで、以下そのしるしるみしるの、情報をいっぱい、お教えいただきました。ありがとうございます。これ超全部マジで食べたい。の中でも、やっぱりこの、一番、その創業81年というところの、西華屋横須賀店ファミリーレストランスワンというところ、1928年開店の創業81年、おすすめメニュー、横須賀海軍カレー700円。これ、食べてみたい。横須賀って何駅なんだろう。まあ、ちょっと、後で調べてみますけど、いいなぁ、食べたい。 おー、すごい食べたくなってきた。もう今日はご飯食べたのに、食べたい。ダメです、食べませんけども、カレーは。はい。自分も昔横須賀まで足を運んでカレーを食べました。海を見ながらドライブもできるので、一度行ってみてはいかがでしょうか。ドライブしてからカレーを食べると2割増しで美味しく感じる気がします。それでは来週も楽しみに聞いています。ではでは。はい、ありがとうございます。と、しるしるみしるって結構聞いたことあるなあ。なんか深夜番組なんですね。カレー。そうか、横須賀もそう、カレー屋さん。そう、横浜はね、カレー、あれ博物館っていうの？あれはね、行ったことがあるんですよ。お友達と結構、はい。やばい、うちの近所で焼き芋屋さんが走ってる。まあそんなことは、ちょっと入っちゃいますけど気にしません。はい。いや、ありがとうございます。次、ふみ、アットマーク、バルドーさん。耳よりカレー情報。いや、皆さん素晴らしいですね。耳よりカレー情報です。その名もカレー屋パク盛り。関東圏ではよく目にするので、ゆうこさんも食べたことがあるかもしれません。初めて行ったのは高校2年の文化祭の放課後。高校生にしてはリッチなお食事でしたが、食べたことのない新しいジャンルにびっくりしながら、友達と一緒に楽しく過ごした日々の中で、特別な味として今でも大切な思い出となっています。はい。おすすめなので、ゆうこさんもぜひ。ということなんですが、パク盛りはね、レトルトのパクモリは食べたことあるんですよ。で、しかもそのカレー博物館にも入ってたんですよ、確か。でもカレー博物館では食べたことなくて、そのレトルトでは食べたことあるんだけども、お店で食べてみたいですね。今もあるのかな、パクモリって。一時期そのすごく流行った気がするんだけども、あれですよね、ちょっとひき肉みたいな。あれ違ったかな？まあそんなんですよね。ちょっと形が、特殊なやつですよね。パク盛りか。食べてみたい。結構ね、なんだかんだ言って、まあ、中村屋とかも美味しいんですけどね。王道な感じで。いやー、カレー、食べたいなー。まあ、ちょっと、近々また作ろうと思います。そう、この間ね、お家でカレー作ったんですけど、なんと、珍しく失敗したんですよ。なんか、ちょっと、母親から、でっかい寸胴を譲り受けて、ちょっと多めに作ってやれと思って、カレー、多めに作ろうと思って、材料も多めにして、で、なんか、ちょっと調子に乗って、水入れすぎたみたいで、ちょっとサラッサラだったんですよね。味は美味しかったんですけど、私は割と欧風な、ドロドロのカレーが好きなので、リベンジするべし。ということで、お得なカレー情報いっぱいありがとうございました。いただいたメールがほとんどカレー情報で、すごく面白かったです。みんな、素直でいい人ですね。まあ、そんな感じでですね、これからも、メールお待ちしてます。はい。さてさて、今日も CD についてちょっと語りたいなと思ったんですけども、前回は、ブリリアントとソリタリーと二つ言ったんだよね。で、今回は、はい、フィックスですね。そうそう、これ年代別でもないのか。フィックス、そしてローテート。まあ、フィックスからローテートは実は1年空いてるので、まあ、そんな感じですよね。そう。フィックス、だし、それまで、よくこう、フィックスって本当自分で見つけた英単語だと思ってたんですよ。なんか、いい単語だなと思って、タイトルにしてみたんですけど、なんか、あれなんですってね。フィックスするとかってよく言うんですってね。それまで全然知らなかったんですけど、まあその完結させるみたいな。で、確かね、このフィックスには、その完結させるっていう意味は確か持たせてなかったんですよ。ちょっともうもはや、なぜこのタイトルなのかっていうのを忘れてしまったんですけども。バカだ、私。まあでもそんな意味があって、 そうですね。まあ、初めて、あと2枚目のシングルだったんですよ。そうでね、今回、このフィックスのジャケットを描いてくださった方は、もうまさにネットで素敵なイラストだわと思ってお声をかけた方だったんですけども、すごく繊細なイラストで今もすごく気に入ってて、全部の作業が終わった後に、その下書き段階として書いた原本っていうんですか？それをね、わざわざ郵送でいただいて、もちろん取ってあるんですけども、もうそれがすごくね、色がついてない状態のやつですよね。もうなんか、もうすごく、もうその方の、なんていうのかな、温かみというか、繊細さというか、そういうのがすごい出てる線画で。なんか私、線画って大好きで、もう色が入って完成したイラストももちろん好きなんだけども、鉛筆とかで描いたイラストがすごく好きで、たまらんかったです。そうそう。で、まあ曲に関しては、3曲入ってて、フィックスと、ワンダリングアラウンドウィザウトマインドのアンプラグドバージョンと、保護庭迷路ですね。そうそう、これはカラオケが入ってなかったんですね。全然関係ないんですけど、このフィックスにはカラオケバージョンが入ってなかったんですよ。で、ソリタリーにはインストが入ってるんですよ。で、今回出した空想マリオネットは、カラオケ版、そのコーラスとかが入ってるやつと、インスト版の2パターンが入ってるんですよ。個人的にね、コーラスが入ってるやつは好きなんですよ。ただ、私の大好きな坂本真綾ちゃんが、シングルに入れるときに、そのインスト版をね、ウィザウトマーヤっていう風にしてたんですよ。まあ、マーヤチンがいないっていう意味で。まあ、実はすっごいぶっちゃけると、そのウィザウトマーヤ的な感じのウィザウトユイコを使いたいがために、インストを入れてみたっていう説が一個ありました。実は。ソリタリーの時には。で、まあ、同人の曲だしね。まあ、今みたいにニコニコ動画で歌ってみたとかみたいな、アップする人なんてめったにいなかったんですよ。まあ、いない、まあ、今もいないと思うんですけど。で、私は、マヤチンのカラオケとかで自分で撮ってお家で、実際に。で、完成したものを、友達とかに聞かせて楽しんでたんですよね。なんだそれ。で、その時に、二つの楽しみ方っていうか、なんだっけ、豆柴は確かね、マヤチンのコーラスが入ってるんですよ。けど、それより後って入ってなくて、で、ヘミソフィアとか入ってなかったんだよね。そうそうそう。で、入ってないのに関しては、自分でコーラスも耳コピして撮って、あ、すごい、私完璧、みたいな、超自己満足的な遊びをしてたりとか、逆に豆柴とかは、マヤチンとデュエット、みたいな感じで楽しかったので、まあなんかそういう風に楽しむ人がきっといるんじゃないかなと、私みたいに自分で歌って、撮ってみるっていう人がいるんじゃないかなと思って、クソマリオネットは、カラオケ版とインスト版と両方入れてみたんですよ。で、まあ、ローテイトはかなり頑張ったアルバムでした。企画から全部やって、まあ、アルバムっていうサイズが初めてだったし、まあ、ロテートって季節を巡る意味も込めてのコンセプトアルバムだったので、大体この季節のこの曲はこういう感じにしたくて、この人にお願いしたいっていうのが、 結構細かにあって、うん、そういうのが出来上がって実際聞いてみたら、あ、やってよかったなって思うところがいっぱいあって、うん、ただやっぱりローテッドって今もすごく、うん、人気があるというか、まあ、ゆうこローテッドから入ったっていう人がすごく多いと思うんですよ、うん、ただまあそこがベストだとは自分では思ってないので、これからもそれを超える作品を作っていきたいなと思うんですよね。で、そのフルアルバム、フルサイズ、その十何曲っていうフルアルバムを最近作れてないので、挑戦したいなと思うんですけども、なんかいかんせんね、時間がなかったりとか、いや、言い訳はいかん。うん。まあ、そんな感じでですね、本当はこの冬もアルバムを出す予定だったんですよ。だけども、その納得いかない形で出すのは嫌だし、自分が本当にやりたいことをちゃんと、突き詰めてやろうと思ったら時間が足りなかったんですね。なので、まあ、発表してなかったので延期っていうわけじゃないんですけど、私の中では延期になりました。なので、まあ、それが果たして春に出るのか、夏に出るのか、まあ、来年の冬になるのか、それはまだわからないけれども、やっぱりちょっと自分が納得いく形にならないと出しちゃいかんと、思うんですよね。慌てて作っても絶対いいものにならないし、やっぱみんな本気でかかるというか、聞いてる方もみんな本気っていうかね、ちゃんと聞いてくれてるし、なんていうのかな、嘘つけないんですよね、音楽に対して。やっぱ適当だっていうのが音にも出ちゃうと思うし、歌にもね、出ちゃうと思うし、その、思ってもいないことを歌にできないし、というわけで、ちょっと、ローテッドの作った時の気持ちももちろん忘れちゃダメだと思うし、それを超える作品を今後作っていきたいなと思うわけです。そうなわけでですね、まあ今日はちょっとローテッドからかな、まあローテッドの中からですね、この時期なんていうの、11月とか12月とかのちょっと寂しい時期なんでちょっと半疑問系ムカつく自分っていうか、私大好きなセンティブの方が曲担当されたかけらっていう曲があるんですけど、これ最初はすごく切ない恋の歌にしようと思ったんですよ。だけどセンティブさんから曲もらって歌詞書いているうちに、いつの間にかちょっと浮気ソングになってたっていうね、びっくりな純愛のはずがあれっていう曲なんですけども、でも自分的にはすごく好きな歌なんで書けたいと思います。聴いてください、かけら。Yeah. はい、かけら聞いていただいてます。基本的にハッピーエンドよりはアンハッピーエンドの方が好きというか、書きやすいというか、まあ好きなんでしょうね。うん、出てきちゃう。底抜けに明るい曲って歌詞書くの割と苦手です。苦手って言っちゃうとあれか、苦手です。なんかね、結構明るい、元気で売ってるので、そういう歌詞書きそうだと思われるんですが、実は暗い歌詞の方が早いです。はい。そんなわけで、まあ聞いていただいてますので、まあ今後の情報というかね、まあこれからは冬コミに向けて、まあ準備しつつ、あとはまあ11月も終わりますんでね、1年の総括をね、12月に向けてしていきたいなと。あとはあれですね、派遣会社の方が繁忙期に入りますので、ちょっとバタバタするかなという感じですね。あとはその冬コミの依頼関係がですね、ギリギリ進行なものが増えてまいりましたんで、その辺とどう、こうスケジューリングとかね。はい。あとは、あ、12月にあれですね、私の大好きな西川貴教がフロントマンとなっているアビングドンボーイズスクールのニューシングルが出ますね。はい。そして来年1月にはセカンドアルバムが出るそうですよ。皆さん楽しみですね。はい。アビングドン、来年ツアーやるみたいですよ。ね。行きたいな。ゼップだってさ。ゼップ行きたいな。というか、ゼップ立ちたいな。立ちたいな。ライブしたいな。という気持ちを抑えつつ、まあ、今年はもう人前で歌うことないと思いますが、来年以降で何かね、楽しいライブができればいいなと思ってますので、なんかそう、みんなに聞きたい、ここでライブやってほしいとか、いきなりは無理なんでやめてくださいね、武道館とか東京ドームとか、そう、無理には言わないでください。だ、こういうライブハウスあるよとか、結構こう新規一点じゃないですけど、ちょっと新しめなライブハウスとか開拓していきたいなと思うんですよ。私自身あんまりちっちゃいライブハウスに行った経験がないのでわからないので、ここ行ってみたんだけどすごい良かったよとか、なんかそういうライブハウス情報とかもあればぜひ送ってほしいなと思います。はい。そんなわけで、今回もお送りしましたプライマリーの小部屋第3回、第4回もぜひ頑張って更新したいと思いますので、皆さんからのメールお待ちしてます。それでは、第3回もありがとうございました。次回も聞いてね。バイバイ。